それではただいまから始めさせていただきたいと思いますが、皆さんと一緒に三啓門を昭和しまして、話を始めさせていただきますので、ご一緒に三啓門を拝読していただければと思います。それでは合唱してください。人参受けがたし、今すでに仏法を聞きがたし、今すでに聞く。好み根性においてどせずんば、さらにいずれの性においてか好みをどせん。大衆もろともに私心に参謀に帰依し奉るべし。自ら仏に帰依し奉る。まさに願わくは衆生とともに、大道を体現して無常意を起こさん。自ら法に帰依し奉る。まさに願わくは衆生とともに、深く共同に入りて知恵海のごとくならん。自ら僧に帰依し奉る。まさに願わくは衆生とともに、大衆を通りして一切無限ならん。無常人人微妙の法は、百千万号にも愛をことかたし、我今検問し従事することを得たり、願わくば如来の真実義を下至奉らん。ナマンダムツ、ナマンダムツ、ナマンダムツ、ナマンダムツ。改めまして皆さんこんにちは。ただいま島津さんからご紹介をいただきました荒山でございます。同じ三十祖の仲間として、いつも活動させてもらっておるんですけれども、ここ数年は名古屋教区の教化センター、そちらの方を担当させてもらっておりまして、ご無沙汰ばっかりしておるんです。もう少し若い頃は私よくよく三十祖の皆さん方と活動しておりました。以前勤まった推進養成講座、そこでもスタッフに起用されて、今日もこうやって推進養成講座で推進になられた方々が座っておってくださって、懐かしいお顔だと、そんなようなことを思いながら今日お邪魔をさせていただきました。実は今島津さんの方から今東日本大震災、その復興にですね、今大谷派教団が支援活動をずっと続けておりまして、実はこの名古屋教区、いろんな有志があります。教区の僧侶がその有志を募ってデラボラというようなグループを作っておったり、また私学の方の PTA のその役員さんが中心になって愛知ボランティアセンターという、そういうグループを作っておられたり、またレスキューストックヤードと、これ NPO の法人で、そうやって復興支援というようなことをですね、柱にして活動しておってくださる、そういうグループがあったり、本当にそういう多くのグループが現地を訪れて、名古屋教区の方からは大体延べ今400人ぐらいのですね、そういうメンバーが現地の方へ訪れて、最初は瓦礫の撤去、それから泥、そういうものをですね、きれいにしていく、そういう作業に始まって、最近は今皆さん方の手元にですね、お配りしました、この資料、これいろんなボランティア活動の写真が載せられてあるんですけれども、そういうことをしながらですね、人と人とつながっていく、そういう作業を今ずっと教区の方はしております。言うならば人間が分断された状態で現地の方はおられますので、そういう分断というような ことをですね、なんとかそのつなぎ役として、その有志のボランティアがそこへ現地を訪れて炊き出しをしたり足湯をしたり、また数珠を作ったり、またこちらの尾張地方はお抹茶が大変、盛んですので、そのお抹茶を持ち込んで、そしてその定茶ということをさせてもらっている、まあ、そういうボランティアが今回も5月15日でしたけれども現地を訪れましたので、その時の写真をこれ掲載させてもらったことであります。それで、この5月15日に実は現地のこれ仙台教務所というところで、その研修をまず受けました。この資料の一番最初に載っておる写真がその時の写真です。木下さんというその復興支援センターの業務嘱託についておってくださる、非常勤嘱託っていうんですね、そういう任務についておってくださるその木下さんという方からお話を聞いた、その一文をこれ載せさせていただきました。まあ、小6という形で、文章を載せました。箇条書きで書くとだいぶこれ誤りとかですね、誤解が生まれていきますので、まあ、その時に聞いた文章をまとめて、掲載させていただきました。まあ、その文章に、あれですね、従いながら、少しその行間を埋めていきたいと、まあ、その行と行の間に一体どんな願いがあるのか、またどういう問題点があるのか、まあ、そういうことを一つずつ話しながら、進めていきたいと思っておることです。まあ、今日のテーマ、これ年頃の心という一番メインのテーマをそういうテーマとして掲げさせていただきました。これ年頃の心、どこに出てくる言葉かと言いますと、実はこれ裏面の一番下、ちょっと見ていただきたいと思います。これ親鸞聖人の五小息集ですね、広本第6通、新修正典で申しますと563ページ、ここにですね、この文章、これ抜粋ですけれども載っております。まずこの親鸞聖人のお言葉、まずここが根幹ですので、この年頃の心、原文とその下の文意ですね、現代文に訳したものを皆さんと一緒に声を出して読んで話を聞いていただこうと思います。よろしくお願いします。年頃の心、年頃念仏して往生を願おう知るしには、元足かりし我が心をも思い返して、友の同房にも年頃の心のおわしましあーばこそ、よう糸を知るしにてもそうらわめとこそ覚えそうらえ、よくよく御心へ候でし。門医常日頃念仏して往生を願おう知るしには、元の悪かった我が心をも思い返して、友同房にも年頃な心を持ち合わされてこそ、よう糸を知るしでもあるに違いないと思います。よくよくお心へください。これ宗祖親鸞聖人のテキストですね、65ページ、そこに載っておった文章を掲載させていただきました。それじゃあもう一度表面を向けてください。親鸞聖人がその年頃の心を持って、この人と人とのそういうつながっておる現実、そういうものを見てほしい。まあ、この年頃の心こそ念仏よりいただくそのお心なのだと。まあ、この年頃というのが、懇談の懇、この字を当てて年頃で、ひらがなで今回はこれ書いてあるわけですけれども、 この字のもともと和語の言葉はですね、ねむごろ、まあ、ねんごろというと名古屋の方でもよくよく使う言葉です。お友達のお家へお邪魔して、ねんごろにしていただいた、自分の気持ちをよく汲み取って、大切にしてもらったっていう時に、あのねんごろにしてもらった、こうやって、こういう言葉をですね、未だに使われる方がおられて、で僕も大好きな言葉なんですけれども、実はこの「ねんごろ」という言葉はもともとは「ねむごろ」とこう呼ばれておったです。「ねむごろ」というのは、まあ、親切にとか丁寧にというようなそういう意味でもありましょうけれども、もともとの意味はその「ね」と「ね」が絡み合って、まあ、ああいう庭に植わっておるですね、作物でも草花でもですね、その根と根がお互いこう絡み合って、引き離そうと思ってもなかなかこう引き離すことのできない、まあ根が絡み合った状態を実は根むごろ、ここを呼ばしてあったようです。人間存在っていうものはそういうもんだと、人間同士っていうものはそうやってつながり合って、引き離そうと思ったって引き離すことのできん、まあ、そういう存在としてあるんだという、まあ、そのことが根むごろという言葉でと呼ばれてきたようです、まあ、その言葉を親鸞聖人はこの五小則お手紙の中に採用しておってくださいます。さあ、そんなことをですね、一つ問いかけとして、今回のこの文章を読んでいきたいと思います。一段落ずつ読み進めていきたいなと思っております。それじゃあよろしくお願いいたします。年頃の心、東日本大震災復興支援の現場を通して、大地震と津波は原発事故という未曽有の人災を引き起こしました。あ、死が抜けてる、すいません、引き起こしました。事故発生当初、放射能汚染拡大の情報は錯綜し、そして隠蔽されました。避難する住民も事故の状況や危険性がよく分かっていませんでした。その後、状況が明らかにされるたびに、事故は悪化の一途をたどり、一途をたどり、最終的にはレベル7という人類史上最悪の原子力災害であることが分かりました。情報が小出しにされるたびに、放射能汚染の現実が福島に生きる人たちの生活を一変させていきました。どうもありがとうございました。福島のこの原発が東日本大震災によって、あの地震と津波によって起こりました。水素爆発を起こして、その配管から放射能に汚染された、その汚染水が海に流れたり、また最初12日でしたね、爆発が起こって、まあ、その爆発によって、大空高くにその放射能がまき散らされるというようなことが始まったわけです。まあ、そのところからですね、まあ、今2年とこれ、3月ですから、これ今は6月ですから、2年と3ヶ月という、まあ、その期間が過ぎて、まあ、ほとんどなんかこちらの方では収束したかのように思われておりますが、何がないが、あの放射能というものは目に見えないし、匂いはないし、また人間の目にそれこそ見て取ることはできないし、姿形がありませんので、本当に厄介なものでありまして、まあ、そういう状況の中、何か収束したかのように思われておりますけれども、実はこの被害というものはどんどんどんどん拡大しておると、まあ、そういうことをですね、この木下さんという方がおっしゃっておられまして、まあ、その中でも、 ちょっと次の段落読み進めていきたいと思います。木の実木のままで故郷を離れ、先の見えないままに仮設住宅で生活を送る浜通りの人たち、国の避難指示が遅れ、結果的に3ヶ月も危険な場所で暮らした飯舘村の人たち、放射性物質に汚染された雪の降る中で給水に並んだ福島市の人たち、丹精込めて育てたお米からセシウムが発見された二本松市の農家の人たち、放射能に汚染されていると知りながらもそこに住むことを選んだ人たち、毎朝染料計を首にかけた子供たちを送り出す母親たち、母子の県外避難で離れ離れに暮らす家族やクラスメートたち、それが福島に生きるということです。まあ、福島で今なおこうやって生活を強いられておる、まあ、そういう人たち、まあ、その人たちがどんな気持ちで生きておられるかという、まあ、そのことを木下さんがお話を聞かせてくださいまして、まあ、この放射能、先ほども言いました目に見えない、匂いもしない、味もしないというそういう物質ですから、それこそ染料計というものだけが唯一手がかりになるんです。ここに放射能があるかどうかっていう、まあまあ、そのシステムも3種類ありまして、実はこの1枚目のですね、写真、立っておられるお寺さんがこれ木下さんです。和傘をかけて持ってください。で、このテーブルの上に3種類のですね、線量計の測り方をする、まあこれ外側カウンターとかいろいろなその測り方があるんだそうでありまして、ドイツ製であるとか、またロシア製であるとか、まあいろいろなですね、そういう機能というものをこれ説明しておってくださるんですが、まあ、その中に、一つのですね、パックの中に入れた泥土ですね、これがホットスポットって言われる、放射能というのは今どんどんですね、除染作業っていって高圧洗浄でダーンと屋根の上のその放射能をですね、こうやって排除したり、というようなことで、一生懸命作業はするんですけれども、その取れた放射能が実は一箇所にだんだん集まっていきますから、その集まったところをホットスポットというそういう名で呼んでます。で、そういうところに、集まったですね、そういう葉っぱのくずであるとか土であるとか、そういうものが実はパックの中に入っておりまして、まあ、その上にこの外側カウンターとかですね、線量計を置きますとジジジジジジって音を鳴らしながらこうやって針を振らせます。またデジタルカウンターのものはその数値が現れます。まあ、何しろこうやってですね、目に見えないし匂いもないし、それこそ味もないという、そういうものがこの唯一染料計というものだけが頼りなものですから、それで測って、あ、ここはこの放射能が高いところだとか、ここは低いところだとか、まあ、こうやって子どもたちが母親から渡されたですね、染料計を首からかけて、まあ、幼稚園に通うと、まあ、初期の段階ではその二本松にある同房幼稚園のその園児たちは長袖の服を着て、夏の暑い日ですよ、そういう時でも長袖の服で、そしてマスクをして、なるべくその放射能が体内に入らないようにして園の方へ通うという、まあ、子どもたちは嬉しそうではありません。本当になんか悲痛な顔をして、そうやって園の方へ通う、まあ、その首からは染料計がぶら下げられている、唯一のお守りだっちゅうんですね、子供たちにとって親から渡された、まあ、そういう毎日を送る中、女子高校生とか女子中学生、そういう子たちは口々に、私結婚できるかしら、私結婚できるかしら、また私子供を産めるかしら、こういう問題を抱えながら実はこの現地の人たちは生きておられます。本当にただ津波と地震ということだけだったら、今頃これがれきもですね、きれいに撤去されましたから、これで収束しておる頃なんでしょうけれども、 まあ、厄介なこの放射能というものがありますためになかなか手出しできない、そういう部分があります。さあそれじゃあその次の段落を読んでいきたいと思います。事故から9ヶ月、政府は冷温停止状態という言葉を作り事故の収束を宣言した。しかし2年経過した現在も東京電力の発表によれば福島第一原子力発電所は1日に2億4000万ベクレルの放射性物質を放出し続けています。さらに作業の現場では全電源喪失や汚染水漏洩などのトラブルが後を絶ちません。実は収束するどころか1日にこれだけのですね、放射性物質がいまだにこれ放出されておる、まあ、そういう中、実はそこで生活しておる人たちは、まあ、そうやって放出され続けておる放射能と日夜どうやって関わっていくのか、どうやって付き合っていくのか、まあ、そのことをですね、いろいろ苦悩しながら生活を送っておられます。それで、その中ですね、今の冷温停止状態と、まあ、こういう状態のもとですね、これ2012年の12月16日です。12月16日にまだこの時は民主党政権でしたから野田首相が今回のこの原発事故実は収束しました、まあ、この冷温停止状態というこの名をつけて収束したと収束宣言これを出していきます。この収束という要するにこれで心配いりませんよ、まあ、この宣言のもとですね実は警戒感が薄れてしまったんです。まあ、これで心配ないとこれで解決したということで福島に住む人たちのそのほとんどがですね警戒感が薄れた。それでまあ、その後ですよ福島県庁前にある学校のグラウンド、これ高校だそうですけれどもそのグラウンド横で放射線管理区域なる基準値の倍の数値が測定される。何も収束なんかされてもいない放射能が未だに出ておる状態なんだ。これこそ基準値の倍の数値がそこで測定された。しかし警戒感が薄れておるために18歳未満のこの就労はですねその放射線区域、管理区域のところでは18歳未満の子は立ち入り禁止なんだけれども平気でそこで18歳以下の子たち、まあ、学生の学校ですから学生の子たちが平気で遊んでおるしまた妊婦が出入りできないはずなのにその妊婦がそこを平気で通る。また今まで警戒してですねこうやってマスク長袖で生活しとったそういう子たちが平気でマスクを取って、まあ、そこで生活し始めるようになると、まあ、何しろその警戒意識というものがどんどんどんどんなくなって、まあ、そういう、放射能をですね気にしないそういう状態がそこに広がっていったというんです。それから実は放射能をですねこれ年間の1年間の実は受けていい量これ決まってるんです。国の方から1年間にこれだけの放射能は受けていいです。まあ、私たち病院なんかでこのレントゲン室に入ってあのレントゲン取るあれも放射能が浴びせられますので、大体年間これ大体どれぐらいが許容範囲なんでしょうかね。皆さんご存知ですか。大体1年どれだけ放射能を受けていいかっていう。これ実は1ミリシーベルト1年間に受けていい1ミリシーベルト1ミリというのがこれ許容範囲だそうです。ここまでは OK です。で全国レベルは1ミリなんだけれどもこの収束宣言以降のですねこの福島実はその倍以上の数字が常に出ておりますので実は福島のですね被曝限度は実は20ミリシーベルト 今福島だけですよ、全国でも20倍のその線量を浴びても OK という、まあ、そういう状態が今福島の方の現状であります。だから常にこれレントゲン室の中で生活してる。だから下手すれば福島の方ではですね、レントゲン室の中の方が安全だという、こういう状態です。まあそういう話を聞いてちょっと僕もびっくりしました。まあそういう中で、皆さん生活をこう強いられておるということです。さあそしてですね、ちょっと次読んでいきたいと思います。まあ、そういう状況の中、環境の放射能汚染はセシウム134の半減期や風などの影響で若干の減少は見られるものの、高濃度に放射性物質が濃縮され、光線量のホットスポットができています。期待された除染も劇的な効果が出ているというわけではなく、やり方によっては汚染の拡散となっています。はい、ありがとうございます。実は、飯舘村というところが大変その線量の高い地域であると、まあ、ここは酪農をしたりですね、田んぼ畑そういうところで作物を作っておる、そういう地域なんですが、もうそこのあまりにも線量が高いために、まあ、国はですね、この飯舘村というところがそれこそ日本の地域の中でも大変美しい、またみんなが多く訪れる観光地でもありますので、この飯舘村、ここにですね4000億の費用をかけて、4000億の費用をかけて、飯舘村4000億円かけて、ここを全部除染しようという今そういう計画に入っておるんですね。で、この飯舘村、実は2000軒しかない村です。そこの村は2000軒の人、家は2000軒建っている。だから1軒ずつにですね、2000軒しかありませんので、その2000軒建っておる、その人たちに1軒ずつ、これこそ1億を払ってもですよ、1億を払ってもこれ2000億、どうか、放射能のないところで生活してくださいと、その生活の保障を1億でお願いしますと、まあ、こうやって飯舘村の住民にですね、そうやって了解を得て、そして1億円ずつお支払いしますと、やった方がこれ半分で済むというんですね。しかし国はそういうことをしない、末端に直接お金を出すということはせずに、実はこの4000億、まあ、これ大手ゼネコン2社にですね支払って、なんとか除染作業をお願いします。だからその大手2社、そこがですねこの4000億のお金をいただいて、まあ、そこの大手ゼネコンはやりません、まあ、実名挙げてもいいんですけど、あんまりちょっと芳しくありませんのでやめておきますけど、そこがですね引き受けて、そしてその子会社にその依頼を出します。これをやりなさいと、ここの飯舘村が今その線量が高いから除染作業をしてくれと、まあ、こうやって子会社に対して依頼をしますと、今度は子会社が孫会社に対してこの作業をしなさいと、で孫会社が今度はひ孫会社にこの作業をしなさい、で結局気がついてみたら周りで作業している人たちは近くの農園のおじちゃんおばちゃんが来てみんな除染作業をやってるという。だからこの4000億、これだけの費用をかけてやってるんだけども、どれだけのお金がその大手ゼネコン等ですね、このお金が流れておるかというような、そういうもどかしさを、まあ、この研修会木下さんという方からですね聞かせてもらいました。で、まあ、この除染ということもですね、今皆さんと読んだように汚染の拡散になっているって言うんです。要するに除染というのは除くなくすという意味が除染という言葉ですけれども、そうではなくって単なるこれはね移動だっちゅうんです。移動ですね、放射能を 右から左へ移動させとるだけの作業。な水かけてですね、高圧洗浄って言いますけれども、そういうものでなくなる代物ではないと。ただここにあったものがこっちへ移動するという。でそれがね、また不思議なことにやってもらうと気持ちが楽になるっちゃうんですよ。これ木下さん言ってました。あのちょうどあの神さんであるお祓いというように言ってますね。こうやってお祓いを受けると気分が楽になる。あれとこの除染作業ってよく似てて、これをやってもらうとなんかその放射能がなくなったような気分になって、みんなこれでなんか解決したような気分になるけど、何のことはない。洗い流されたそういうものは全部ホットスポットというところへ行ってしまう。まあ、こういう問題が実は福島の方多くありまして、まあ、そういうことで実は人々が分断されておる状況です。まあ、今文章の途中まで読んだところですけれども、ぜひですねこの後半部分も皆さん方お家へ戻られて、これ人事でない。今どんどんどんどん放射能というのは今移動してどんどん薄まってというような状態ですから、これがどんどんどんどん日本全土に広がってくるということです。だから私たち今なんか安心して人事のように生活していますが、これがどんどんどんどん薄まって、ひょっとしたら私たちの生活の場、こういうところにまでこの放射能が来るかもしれません。また食べるもの、そういうものにかぶさってくるかもしれません。まあ、こういう問題が実は放射能、目に見えない、匂わない、食べても味がしないというものの物体のですね、問題として、私たちちょっと考えていかにはならんことだなと。さあ、それでそのこととですね、実はこの年頃の心と、まず私こうやって5月15日16日にかけてそのボランティアというものにですねお邪魔して、まあ、そこで出会った人々とのその写真がここに掲載してあるんですが、これ2枚目のこれ写真が実はお年中作りです。こっち見てニコッと微笑んでるのがこれボランティアに行った服部くんという子です。お坊さんです。その向こうにおる人たちは現地の仮設に生活しておられる、そういう人たちがこれお年中作りをしておもってくれます。まあ、私がそうやってボランティアのメンバーです。今回30名でお邪魔をさせてもらいました。それでこの30名いろいろ仕事分担を決めて、そしてある班はこうやってお年中作りをしようということで、現地の人たちとこうやってお年中作りする中、この人たちがですね心の中にこう溜めておる、日頃あんまり人に語りたくない、語ろうとしない、まあ、そういうものを語っていただこうと、まあ、こういうのをですね傾聴ボランティアと言います。これでこの傾聴ということもただですねさあどうぞ喋ってくださいと勧めてもなかなかそんなに喋れるもんじゃありません。だから一つのこういう作業を通じて、同じ作業をすることによってその人たちからですねいろんなことを聞かせていただく、まあ、心の中に封じ込めて蓋をして誰にも聞かせたくない、そういう話をこういうところでポロポロっとこう話しながら、まあ、一緒にお年寺作りをすると、まあ、この大野台という仮設、ここにはですね現在950名大野台というところ、ここには950名の避難民が生活しておいてです。まあ、部屋はこんなに広くありません。本当に鶏小屋みたいなそういう部屋がですね一部屋ずつ与えられて、まあ、そこで一人ないし二人、また子供を抱えておられるそういうお母さん方とうとうですね本当に狭い空間で生活しておられますから、物を置いたらこういう物を置いたらそれだけスペースが取られていきます。ですから洗濯し終わった後のその乾いた洗濯物は畳んで平積みの形で置いてあります。タンスとか置いたらもうそんだけスペースなくなってしまいますので、平積みしてそれが積んだる状態です。部屋の隅にずっと積んである。でまあそういう中本当にそういう人たちがですね、まあ、 こういうところならこれコンクリートで壁がしっかり作ってありますけれども、あのあえてもらうベニヤ板一枚です。ですからもう隣の声は丸木声ですし、こちらの声も当然筒抜けです。ですからあんまり大きい声で喋れないし、まあ、中にはまあ喋らん方がいいなと言ってですね、まあ、どんどんどんどん言葉が少なくなっていきます。で向こうの寒い地域っていうのはもともと言葉が少ないですから、うちのお同業でも仙台の方がおられて、はい、仙台とかあちらの方はそれこそですね、お茶を振る舞う時にね、どうやって振る舞うか言ったら、我々だったらどうぞお茶を飲んでくださいと、鍋の方だったらこうやって進めますけど、向こうの方は全然違うんですね。向こうの方はどういうか言ったら、けっけっちゅうんですよ。けの一言ですよ。けって木でも入ってるのかなと思って見たことありました。そうしたらそういう意味じゃない、それは木が入ってるじゃない、それはどうぞ召し上がれという地方の方言です。なんで言ったら食えという、どんどんどんどんその言葉が短くなって、食べなさいという、飲みなさいという、そういう言葉がどんどん縮まってですね、食えということをもっと短くすると食え食え食え食え食え食えになるんですね。そういう言葉を向こうは使ってますから、本当にそうベラベラベラベラ喋る地域でないんです。だからそういう中、本当に皆さん言葉をですね、心の中に溜め込んで生活をしておられて、まあ、地蔵を作る中、こうやってお話を聞かせていただいたり、また、その下の写真はこれ足湯といって、大きなたらいにですね、温かいお湯を張って、まあ、そこに足を突っ込んでもらって、まあ、そうしますとこの足からですね、どんどんどんどん体全体に温かさがずっと伝わってきて、そしてこの前にこの足湯コーナーのですね、担当者が4人座っておりますけれども、この4人は一体何やってるか言ったら、手をマッサージしてます。この手のマッサージもこの指ですね、指をちょっと皆さんも実験していただけたらありがたいな。小指の方からこうやって上をですね、クックックックックッとマッサージして、で先まで来ましたらね、ポンとポンと引っ張ります。で上をやったら今度は横です。横をこうやって先に向かってマッサージして、そして先まで来たらポンとこう。でこれを5本の指全部やっていきます。どうぞ指のマッサージしながらどうぞ話聞いてください。でこれ全部10本やり終えたところで、今度は手のひらのところにですね、まあ、ここをやって指をかけて、そして親指を、まあ、こういうところに当ててですね、ツボのところに当てて、ちょうどこのツボとなるところ、そういうところをですね、ぐぐぐっと揉みます。でまたこっちですね、手のひらをぐっとこう張ってですね、この人差し指と親指の間のこのツボのところ、それから中指と小指のこの間のツボのところ、ここをぐっとこうやってマッサージしていきます。大体10分ぐらいかけて、この指のマッサージ、手のひらのマッサージ、こういうものをしていきますとね、本当に足の先から温まるのと、こうやってスキンシップですね、マッサージしていただいている、そのスキンシップによって、心のですね、やっぱりそのしがらみというものもほぐれて、そして、こうやってマッサージしていただきながら、ポロッポロッとこうやって日頃抱えておる、また溜め込んでおる、そういう言葉がそこにですね、トロッ吐き出されていきます。私もこれやらさせていただいて、その一人の方が、僕はもう黙々とやっておったら、よう名古屋から来てくださったと、8時間かけて行きますので、車に乗って8時間、本当に遠いところをようこそ来てくださった。実は3月11日、あの時に私は家を失った。まあそうやって家を失った。そして家族を失った。まあそういう中、ずっとその家族を探してさまよい歩いた。しかし家族は見つからなかった。そうこうしているうちに、山手の方からですね、カラスが何百羽とやってきて、まあ、その津波が引いた後ですよ。津波っていうのも、ただ海の水が押し寄せたと、何メーター高くなって押し寄せた、そんな話じゃないんだそうでありまして、 まあ、あの映像を見る限り全然僕は分からなかったんですけれども、あの津波っていうのはちょうど洗濯機の渦みたいに来るんだそうです。でその洗濯機のようにですね、ブワーッと水が攪拌された、その水の中に、海の水の中に瓦礫が全部入ってますから、柱であるとか鉄柱であるとか車であるとか、そういうものがその遺体と一緒にですね、その洗濯機の中で回されてるような状態ですから、もう遺体は細切れにされていくんだそうです。また下手しますと、その海の水も海のですね砂利を巻き込んで流れてますので、その砂利を肺の中に吸って、もう8割9割肺の中あの砂で埋まっとるんだそうです。もう発見された遺体はもうほとんどがその砂で埋まって、もう呼吸できない、そういう状態だったそうです。でそれと同時に、まあ、細切れになってますから、その細切れになった肉、カラスにとっては貴重なタンパク源ですから、山から降りてきまして、何百羽というカラスがですね、その浜に埋め尽くして、そしてそれをついばんで食べとったという、まあ、それを目の当たりにこの人たちしてますので、まあ、そういうものを心の中に溜め込んでおられる、そういう方々はそれを吐露していくわけです。こんな辛い話聞かせてはいかんけど、実はこういう状況だったんだ、まあそのことをこちらは本当に涙流してうなずいて聞くしかないという、まあそういう現場がこの足湯という、そういう現場であります。さあそして裏側を見ていただきますと、今度はこれ炊き出しです、まあ、名古屋の方で、まかないくんといって400人分ぐらいですね、これ豚汁が炊けれる、まあ、そういう機材を用意しまして、まあ、実際この日はですね、この名古屋の炊き出しくんというそのハソリは持っていきませんでしたけれども、現地のものをお借りして、その豚汁とそれから白いご飯とハムを切って、そして、お昼に、皆さんに召し上がっていただきました。本当に喜んでくださって、中には、こんな美味しいその豚汁、私一人だけで食べるのはもったいないから、鍋持ってきてもいい？そういう方がおられます。いいよ、持ってきて。本当にこういう鍋をですね、持ってきて、じゃあお願いします。でまあ、その鍋に、いっぱいですね、張ってです、何人ぐらい見えるの？うちはお父ちゃんとおじいちゃん、ばあちゃん、それから子供2人と、で、私、合わせて6人いるから、6人分、じゃあこれぐらいでいい？って言って、で、次分けて、まあ、それをお渡しする。最初は愕然としました。なんでかいと思って愕然としましたが、その先ほど申しましたレスキューストックヤードの栗田さんという方が、鍋持ってこようが何持ってこようが喜んで分けてくださいと何しろこの人たちは避難民です。それでそうやって鍋持ってきて、本当に一食分浮くならどれぐらい助かるか、そのことをよくよく考えて鍋を持ち込んで来られたとしても喜んでそれを継いであげてください。まあそういう指導を受けてましたので、いいよって言って、まあ、その作業をして、鍋に分けてですね、その日に持って帰っていただきました。本当に喜んでおられました。まあ、こうやって炊き出しをし、そして、一番下の写真が、これが定茶です。お抹茶をお振る舞いすると、それで、まあ、名古屋の有名なお抹茶屋さんでちょっと高めの甘いお茶をですね、持っていきました。それからお菓子もこれ冷菓子とそれから生菓子と、まあ、我々が食べて美味しかったなというものをリストアップしていただいて、まあ、それを持ち込んで皆さんに召し上がっていただいた、まあ、豚汁食べた後に看護の一服というような形でお抹茶を振る舞いました。まあ、この時もですね、立て続けに3杯ぐらい飲まれたそのおばあちゃんがおられて、これおかわりしてもええのっていうもんだから、いいですよって、絶対にその言われたことを拒否したりダメだと言わんといてくれと、まあ、そういう教育を受けていきますので、いいよって言って、でもう一杯立てて、はあ、なんておいしいと、これおばあちゃん好きって聞くと、本当に好き、俺 俺前飲んだのはいつだったって聞いたら、いやいや2年前の3月11日以前、私は俺は以来ですね飲んだことがない、だから2年何ヶ月ぶりだということで、うん、で2杯目をこうやって飲まれて、そしてまたばあちゃんが毎一杯ええっちゅうものだから、いやいいですよ、でまあ3杯目を立てて、そして振る舞いましたけど、その後心配になったの、夜寝れるかしらと3杯も飲んでいいかしらと思いながら、まあしかしいいですよと、まあこういう形で実は年頃の心という、まあそのことをですねボランティアという形で実践をさせていただいたということがあります。さあ私どもはこれ念仏の宗教ですから、南無阿弥陀仏というその念仏、これが私たちのある意味年頃の心としてですね伝承されてきた、その大事な部分です。この年頃という、鉢植えです。これ私絵がうまいですから何を描き出したかと思われたと思いますが、これ鉢植えで深さこれ56センチ、幅30センチ、これ全部30センチです。まあ、その鉢植えに1本のライ麦、これを植えまして、4ヶ月水をやり、そして日の当たるところでこれを育成する。まあこれ問題リットマーというそういう教授さんがですね、これ実験してくださった、まあ、そういう実験結果が残っているんですけれども、アイオワ州立大学、アイオワ州立大学のリットマーという、まあ、そういう教授さんがこの鉢植えにライ麦の苗を1本植えて4ヶ月こうやって育成したと。まあこれ4ヶ月したところでこの鉢植えをですねズボッとこの鉢から抜きまして、まあ、この周りにですねびっしりびっしりこの鉢植えの周りに根が中がですねこう張っておりますから、まあその根っこを切らさんように上手に土を払い落としながら、この根っこだけのですねこの長さをこのリットマー教授は測ったっちゃうんです、まあ、皆様とのこういう経験は終わりじゃないですか。何か鉢植えからボッと出して季節のですね植え替えするような時に、あのポットというあの鉢から出した時に根がもうびっしり周りに生えてる、でそれをね、まあ、リットマー教授は何センチくらい生えてるんだろうと言って上手に土を払いのけて、そして一本ずつこうやって物差しで物差しで上がって、そして48センチ52センチとこうやって測ってですね全部これ合算しました。それだけじゃありません。この根っこのところには実は毛が生えてますね。根毛といって、この毛、今度は顕微鏡でこうやって覗きながらですね、その毛一本ずつをカウントして測ってたっちゃうんです、うん、まあ気のなるような気の遠なるような話ですね。さあその根毛のその部分も全部合算しまして、さあこのライ麦56センチの深さ30センチ30センチ、4ヶ月育てて、さあ総延長何センチあったか、これ大体何センチぐらいだったと思います。こんな作業はされたことはございますが、マイクを向きました。何センチぐらいだったと思います。
わかりませんね。
ありません。
よっぽど暇なんですね本当に。まあ何しろ研究熱心、そう暇って言っちゃダメですね。研究熱心なんです。その一つのことを研究して深く掘り下げて研究しておいたんですから、これ実はねどれだけかったら1万2200キロメートル。これが実はその時の根の長さだったんです。1万2200キロ。 まあ、これがその根っこの長さ。これ地球一周が3万6千ぐらいですから、それこそ地球一周のですね、3分の1周、それぐらいの長さ、根が生えとったんちゃうんです。これはもう驚異的ですね。人間の思いを超えて、まあ、これだけの根が、こうやって生えとる。まさに如来という、そういう働きがですね、この根のところにもあるわけでありまして、まあ、これ、ライ麦の苗ですから、それだけの長さでありましょうけど、これ人間の細胞、この人間をですね、一つ この鉢植えの中で育成したら どれぐらいの根っこが生えるでしょうか。まあ、私たち実はこうやって地球の上で、こうやって大地に立って生きておりますから、その大地のところで私たちは大地に根ざして、こうやって生きておるんでありましょうけれども、これ人間に換算したらどれぐらいの根っこが生えるでしょうかね。まあ、今日も私たちこうやって一堂に集うて、こうやって生活、まあ、たかだか数時間でありますけれども、共に生活する中、こうやって大地に立ちながら、大地に座りながら、こう生活する。だからその地球のところに私たちはこう立っておるけれども、ある意味こう立っておるものの、この足からですね、ずっと根が生えて、またこっちに立っておるものの、この足から根が生えて、まあ、この根と根をある意味絡ませながら、こうやって人と人とがこうやって生きておる。決して分断されて生きとるわけではない。さあ、今度7月ですけれども、7月の9日に、別院主催で信州門徒講座、この場所はですね、教務所の1階議事堂で行うんですけれども、まあ、そこで、2時間の講義が務まっています。毎月で、今日お見受けするとその門徒講座にもお座りくださっておる、そういうメンバーがここに参ってくださるんですけれども、実はそのですね、ところで来月は学期参り、また年季法要、葬儀式、そうやって仏教徒が務めるそういう儀式について、その2時間の講義がなされていきます。あれ、学期参り、月参りですね。まあ、皆さん方これ30回のメンバーですから、お寺さんとご縁がある、そういう方々が今日は集まっておいてくださいますけれども、これ月参り、皆さん方のお家は知っておってくださるんですか。ご縁様にあなたのお家の命日に参っておってくださるんですかね。今ここでやっておってくださる方は参っておってくださる人でしょう。さあ、その月のその命日、そこがですね、今度は一周期、三回期、七回期という形で、その年のそのご法要、まあ、これ月と小月とございますが、小月、それから年期、年期という、まあ、そういう法要を務める。本当に事あるごとにこうやって法要を務めていく、あの法要ということの意味もね、亡くなった方そのことを思う、亡くなった方を思うことを通じてお念仏の世界をそこに頂戴するというのが、あの学期法要とか小月であるとか年期法要、そういうことの意味合いになっていくんですけれども、私のこうやって命を生み出してくださった、私の命を生み出してくださったその父であり母、その人たちのそのご法要、これを月参り、また年期参りという形でこうやって勤める。また私を産み育ててくれた両親だけじゃない、それを陰でずっと支えてくれたおじいちゃんおばあちゃん、こういう人たちも実はそのご法要の対象者です。本当にようよう世話になった人ですから、そのお父さんお母さんを産んで育てたそのじいちゃんばあちゃんのその法要も合わせてしていく、13回忌であるとか20何回忌であるとか、そういう形で勤めていく。そのじいちゃんばあちゃんだけじゃないですね、またそのじいちゃんばあちゃんを産んでくださったひじいちゃんひいばあちゃん、その人たちがここにおってくださいますから、まあこれ三代前になります。三代前の先祖はこれ8人になります。 からこれ3代前までこれトータルしますと14人の先祖にこれになりますね。だ先祖って私たち大体想定するのは大体 ここまでじゃないかなと思います。そのじいちゃんばあちゃん6人まで私たちは先祖と言うたり、また最初のじいちゃんばあちゃんまで入れたらその場合12人、それを先祖とこうやって呼んでおるんでないかなと思うんですけど、先祖っていうのはいや実はそのじいちゃんばあちゃん産んでくれたそのひいじいちゃんひいばあちゃんも先祖になります。じゃあひいじいちゃんひいばあちゃん産んでくれたその人たちも先祖でないかって、その元もですね実は先祖です。ここにもいるわけだ。私そういうことをね思った時にこれ大体10代ぐらい前まで何人ぐらいおるんだろう、これ大体何人ぐらいになると思います10代前まで遡ると。こんな計算もしたことございませんわね。ありません。そんな
人
あ兄弟が多い人、そうですね。まあ標準的にですねこうやって、まあ、こうやって順番にですね倍々に増やしてこれ10代前まで遡るとこれ実は私の先祖ね2046人になるんですよ。2046人、この人たちが一人もかけることなく私をこうやって生み出してよ、その先祖です。10代前までにそれだけの先祖がいてくれて、それで私が今ここにいる。そんなにおるってあんまり普段は考えないでしょ。だから私の命は私だ、私のものだぐらい考えとるのが私たちであって、いや実はこれだけの先祖に支えられて、その下支えがあってこそ今私の命がこうやって授かっておるんだと。で10代前から授かったか言ったら、いやいやそんなことない。これ20代前まで計算しますとね、これどうやって計算するか言ったら、2足す2の2乗足す2の3乗足す2の4乗足す2の5乗足すってこれ順番に足していくんです、うん、でこれ2の20乗まで足しますとこれがね209万7150人です。209万7150人、うん、これ書いとくなら今ですよ、はい、大体約210万のその先祖が実は20代前までの先祖としておってください。名古屋の人口でもこれ260万としか、それに匹敵するぐらいの先祖の数が私の先祖なんですよ、うん、さあ私よっぽど暇です。50代前まで計算した、2の50乗まで足した、答えが出た時は朝でした、これ大体何人かって言ったらね、これがね計算しますとね2251兆です。2251兆という2251兆7998億1368万5246人という、これが50代前まで足したそのトータルの数です。2551兆ですよ。2551兆8000億という、これが実は50代前まで遡ったその時の私の先祖の数であります。以前高校に勤務しておった時に授業でこの話したら、一番前で聞いとる男の子が目をパッパチクリさせながら聞いてました。そんな今の子たちってのはもう自分のことで精一杯ですから、な先祖のことを考えとる余裕すらありませんから、まあそういう数聞かされた時にこうやって目をパチクリさせながらですね、その後その目をパチパチしとった男の子隣の子をこうやって見始めたんですよ。頭のてっぺんから足のつま先から3回こうやって見ました。こうやって見て、で最後目と目があって何言うたか、おめえと俺とは親戚かもしれんなと思って、本当にこれだけの数先祖がおるならどっかかんかでつながっとるだろうと。こんなことは私授業の中で何にも言っておりませんけれども、彼自身が気づいたことです。なんか学校みたいなとこ赤の他人の集まりだと、なんか見ず知らずの者の集まりだとこうやって考えとったその子がですね、その数に触れてああびっくりしたわけですね。ひょっとしてお前とどっか関係でつながってるぞと。いやそりゃそうでしょうね。じゃあ私たちのお命っていうのはこうやってずっと歴史を遡っていけば50代前から始まってる命でもないです。 そ日本の原人で言えば弥生式土器、縄文式土器、そういうものを焼き続けておった、そういう先祖になりますし、世界全体で考えればああいうアウストラロピテクスとかネアンデルタル人っていうんですかね、ああいう人たちになりますし、またそういう人類を生み出したその元にはですね、30億年前この地球上の海にアメーバみたいなそういう生物が一つ誕生したと。これが命の始まりだそうであります。30億年前、この30億年前の命の誕生がないと実は私たち人類もない。これ海はもともとね塩酸だったそうです。塩酸、それがどんどんどんどん希釈されて薄くなって、そして今の海の水になったと言われてます。だからその生物が生まれてくるその縁がなかったんですね。しかし今から30億年前その希釈されたところで一つの生命体が誕生したと。これが私たちの命の元になるんでしょう。しかしその命の元を生み出したのは実はこの地球という星がないとここに一つの命は誕生してきませんから、この地球は50億年の命だと言われています。この50億年の命を有するこの地球というものが実はこの宇宙というものがないとそこには生まれてきません。この宇宙は100億年と言われています。ビッグバンというそういう宇宙のですね、変動によって一粒の水素かなんかバーンと爆発してこの宇宙が最初できた。それが100億年前だとこう言われています。さあ命をですねずっと遡って遡って、私の命が本当にどこから生まれてきてるかって言ったら、実はその100億年という私の思いを超えたその命がですね、私の命となって今なおここに生き続けておってください。あの自分の命は自分のもんだと、こんなことは簡単に言えわけです。その 100億年の命、それを仏教の方では弥陀成仏のこの方は今に実行を経たまえりと、ああいう言葉で表現したんでしょうね。こういう実体的なそういう年数でその命を述べるんではなくて、阿弥陀様が成仏なさって今に実行の時が経た、要するに阿弥陀様だけが実行の時が経たわけじゃない。その阿弥陀様と共にそれこそ問題を抱え、苦悩を抱え、悲しみを抱え生きてきたその主情も実行の歴史を持っとる。私たちの命も実行のその時を持って生きとる。こういうものが実は命をこうやって年頃の形でつなげて私たちはここに生かされておるわけでありましょう。今日初めて会ったっちゅうけれども、何が過去永劫にあたって私たちは会い続けてきた歴史を持って、そしてあなたと私がここで出会い、そしてそこで終わるわけではない。その私がまた新たな命を生み出すという、子や孫をこうやって生み出す形で、実はその命が連綿とつながって今度は未来永劫に向かってその命がずっと引き継がれていく。これを無量寿という命で呼んできたんでしょう。お正信言の一番最初には奇妙無量寿如来。だから今回こうやって原発の問題があり、私たちの命がですね本当に不安と恐怖にさらされてはおるんだけれども、本当に人類があと何万年生きれるか、今回の放射能の問題がありますから本当にどうなるかわからんけれども、その命が、私たちがこうやっていただいておる無量寿なる命がですね、未来永劫に向かってこうやって引き継がれていく、このことが実は年頃の心という形で表現されておるんではないかと思うんです。その年頃の心、私たちはこうやって生きておると、ここで話を聞いた時はそれはそうだと、こうやって人間同士つながって生きにはならんし、つながりを大事にせにはならんなと、皆さんこうやってうなずいて聞くんだけれども、何のことはない。この部屋出たと同時にさあ今晩夕飯何食べようとか、さあ帰りデパート何買っていこうとか、もう全然違う世界に飛び込んでいくわけです。今ここに座った時だけですよ、こうやってうなずいて聞いてるのは。ああ、こういうの軒冷めっていうんだそうですね。 お寺の軒出た瞬間全部冷まして出ちゃう全部置いて出てくっちゃうんだそうですね、はあ、だからもう今これ3時10分になりましたから、まあぼちぼち終わるぞと今日はどこのデパート行こうかしら、まあ、そんなことで、心の中ですね考えておられる方はおられるかと思いますが、実はこうやって出会えたことの事実、本当に出会おうと思っても出会えない、そういう人たちと今日もこうやって改めて気がついてみれば出会ったと、そういうことを思ってみてもですね、私たちの根っこのところにはこういう命のつながりがある、その命のつながりを持って、そして未来永劫この命が引き継がれている、先ほど申しましたこのお命を無量寿というわけですけれども、その無量寿なる命がそれこそこの部屋出た瞬間失われている、ですからそういう私たちは闇というものを持って生きてるわけです。ああ今日は聞かせてもらってよう分かったとかですね、ああよく理解できたとか、ああこのことを知れた、まあ、こうやって知ったとか分かったとか、こうやって仏法を私たちは聞いとるんだけども、仏法というのはあの知ることでもないし分かることでもないんだと思います。あくまでもそうやって出た瞬間全て忘れて出ていくような、そういう自分である、ある意味その闇をですね破ってくる。だから無量寿に対してもう一つは無量光という、無量光ということが仏様の教えとして教えられているんだけども、私たちは本当に知ったところから自分を見失っていくわけでありまして、そういう自分であったとまた気づかせていた、そういう自分であったと目覚めさせていた、それが本当は目覚める働きを光という、そういう表現で、こうやって五正真言の中にはナム、今度は不可思議光ですね、ナム不可思議光という形でその光という形で表現がしてあるわけです。さあそうやって考えた時にですよ、今回この原子力発電所、この問題がこれ今も問題になってますね、女性代議士のこれ高市早苗さんなんですけど、政調会長やってられる、あの方が実は福島第一原発も含めて死亡者が出ていない、日本の原発は安全であるということをですね、標榜するためにああいう発言をされた、講演の中でされた、それが今大問題になっているわけです。どれぐらいの方が亡くなっているか、その現実をわきまえずによもよもそういうことを言うわと、実はあのことを言うことの背景にはですね、日本の原発は安全である、安全であるという、そのことを実は日本の原発のラベルとして貼りたいわけです。要するにどこに売るか分かりませんよ、アフリカに売るのかインドに売るのか、あれこそあの原発作ってるのは東京芝浦電機ですね、東芝、それから日立、そういう2大メーカーが あんまり実名上げちゃいけませんね、ほんでそういうものが、そのパーツがですねまだまだいっぱい残ってるわけです。さあそれを売ってお金に変えてまた日本の経済発展させて、アベノミクスですから、だからその日本の原発は絶対に安全だということをですね、ああいう形で表現したんです。死亡者がいない、また片やですね、日本の原発は決してその病人そういうものを出さない、大人には影響はない、大人には影響はないという、こういう表現ですね、あの原発を売ろうとしております。実はねこれ IAEA というその原発のそういう何ですか、規約をそうやって作るですね、組織団体がその認めた放射能による健康被害、これはですね 小児甲状腺がんです。要するに原発によって、その放射能によって病気になった、その理由付けは子供がですよ、15歳未満だったかな、ちょっとすいません、年はちょっと分かりませんが、小児の甲状腺が、これが出た時は放射能が原因だと認めよう。それ以外の健康被害は原発由来ではない、これが IAEA ですね、実は規定なんです。さあこれ実はね、大人がこの小児甲状腺がんになることはないですよね。これ小児甲状腺がんですから、一応この規定において小児甲状腺がん、子どもの甲状腺がん、これが実は放射能によるものだと。だから大人が甲状腺がんになったとしても、それは放射能によるものではないわけです。でそういうことをですね、実は一つ建前として日本政府はですね、この日本の作った原子力というものは放射能が漏れても健康被害はない、世界一安全な原発は事故を起こさないのではなく、事故を起こしても健康被害が出ない原発であると、こうやってですね、このことを盾にして、そうやって、日本の原発を諸外国に対して売ろうとしております。これ今年の5月8日南相馬市立その病院の医師がですね、国会で一つの報告をしておられます。原発事故以来、65歳以上で脳卒中になる患者は震災前の 1.4 倍、35歳から65歳未満の総年層は 3.4 倍になったと伝えました。この2日後、放射線医学総合研究所が年間1ミリシーベルトの被ばく量を超えると腎臓に影響が出ると発表しました。大人だから自分は大丈夫だと思っていた人は多いはずだ。しかし大人でもこういう状態だと。だから子供だけがそうなるんでない、大人もこういう数値が出ておる、ということは放射能の影響である。さあ私15日の日こうやって研修会にお邪魔した時にね、この木下さんがお同業と一緒に富山の城花の方に旅行に行かれたんです。なるべく放射線のないとこ行こうっていうことで、そうやって城花の方に旅行に行って、みんなあれですよ、海に網張って魚取っとるそういう漁師さんとか、また電波塔を作って米を作り、畑でですね、農作物作っとるそういう人たちがバスに乗って富山に旅行に行った。で買って帰ってきたそのお土産が何だったか言ったら、富山の魚、富山の米、コシヒカリ、富山で採れたお野菜、それをお土産で買ってきたっていう、日頃はですよ、汗水流して太陽の日に当たって真っ黒になってグローブみたいな手したそういう人たちが、自分たちの田んぼは耕すことできんわけです。自分たちの近くの海で網張って魚を取ることはできん、これもう放射能で汚染されてますから一切それは取れませんわ。でそういう状況の中で富山に行って、それこそ自分たちが日頃作っとるものを買って帰ってきたという、それをご縁様、その木下さんは涙流して語られましたわ。こんな情けない話はない、自分たちが日頃作っとるものが作れない、それを富山のところへ行って、そうやって自分たちが作ったものを買って帰ってくると、こんな情けない話はない。でまたそのバスの行き帰りの話の中で、おい最近葬式多いなというそういう話がやたらと多かったって言うんですね。ちょっとその数値は出ておりませんけれども、この原発事故以降のですね、 その葬儀の数と原発の事故以前の葬儀の数とどれぐらい違うのかね、まあ、これもデータ取れば分かるかと思いますけども、やたらと多いんだそうです。原発によって健康被害がない、こんなことは一切ないわけでありまして、大人であろうが子供であろうが、その危機というものが今迫っておる。さあ、そういう中にあって、本当に私たちは何を大事、これをね、本尊と呼んできました。本当に人間にとって尊いこととは何か、人間にとって本当に尊いことは何か、まあ、このことが実は私たちのお家の中心に、お内仏の中心にご安置してあるわけです。こういう世情の中ですよ、本当に人の命を奪ってやまない、そういう時代の中、本当に私たちが回復しなければならない、この人間にとって本当に大切なこと、本当に尊いこととは何か、これを南無阿弥陀仏とこう親鸞聖人に教えてくださったんじゃないでしょうかね。さあ、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、実はインドの言葉でありまして、ナームという言葉とアミダブッドハーというその言葉が合わさった、そういう言葉です。お釈迦様が人と出会う時にナームアミダブッドハー、お菓子を礼拝して、そしてその人と出会い続けていったといいます。このことを本尊としてお釈迦様が生きられ、その伝統を親鸞聖人も受け継がれ、そしてこの南無阿弥陀仏を私どもも優美とさせてもらった、この南無阿弥陀仏とはどんな意味があるんでしょうね。これ漢字で意味尋ねたら、これ南に阿弥陀仏はいない、いないじゃない、全然違いますよね。これそんなこと言ったら南区の人怒っちゃいますよ、そんな意味でない。南無というインドの言葉に意味があるんです。南無、南無っていうのはこれね、お踏み様にもようよう書いてある、ナムというは奇妙なり、またこれは仏壇以降の義なり、要するにナムというは奇妙なりという、もっと分かりやすい言葉で言うとね、奇妙、頭が下がるということです。頭が下がる、奇妙というのはどういう意味だ言ったら頭が下がる。だから皆さん方、先ほども三経もこうやって一緒に読む中、最後はちゃんと頭下げておられました。まあ、こうやって南無っていうのは頭が下がる、どうやって頭下がるか言ったら、ごめんなさいと頭が下がるって言うんです。ごめんなさい、ごめんなさいと頭が下がる、これが南無ということです。さあ、ごめんなさいと頭が下がってみれば、なんとありがたい、そういう世界を生きておった。日本の言葉で言えばありがとうございましたと、こうやってお礼申していく世界を阿弥陀仏と言うでしょう。しかし最初にありがとうがあるわけじゃない。どう考えても私はこの闇を抱えた自分のことだけ考えて、自分のことで精一杯な自分だ、仏法を聞いても部屋の外出た瞬間忘れてしまう、まあ、それぐらい自己中心的なそういう自分であるから、そういうものが人と関わる中にどれぐらいの人を傷つけてきたか、まあ、そういうものが実はごめんなさいと教えに出会えば、どういう自分であったかって言ったら、ごめんなさいと頭下げざるを得ない、そういう自分であった、それが見出されることをナームと言ってきたんです。しかしそういう自分であるんだけれども、周りの人からどれだけ支えられてきた自分でもある、そこにはありがとうございました、お礼を言うほかない、そういう自分であったと気づいていく、その自覚的な言葉が南無阿弥陀仏という、これを浄土真宗は本尊としてきたんじゃないでしょうかね。だから原発なくしゃこれで解決するのか、津波が来なければ解決するのか、そんなことでないと思うんです。どこまで行っても自分の欲望とか自分の思いの中でそういうものを作り出してしまった、そういう闇を抱えた自分だったと知っていこうか、本当に私でも一人一人が助かっていく、また私自身が助かっていく道はないんじゃないの。本当にこの 電気がこうやって動いてることをですね、最近しみじみ感じますのは、ああこうやって電気がこうこうとついてクーラーまでつけて、ああこれ原発でこれ動いてるけど本当にこういうものを許してきたのは自分自身だったな、自分の利便性だけでこういうものを追い求めてきたな、このことでどれぐらい人を傷つけたの、まあ、そのことが何という言葉で重く私自身のしかかっておることであります。長いこと話をして、今日は年頃の心と被災地支援、そういうものを通じてというようなことでお話をさせていただいたわけでありますけれども、人間同士の本当にそう繋がる、そこには本尊である南無阿弥陀仏、これも必要不可欠という、まあ、そのことを今日お伝えして、おきたい、まあ、そんなことを思いまして、今日はこんなテーマにさせていただいたというようなことであります。ちょっと文章が半分までしか読まれておりません、まあ、後半部分はその世界一安全な原発ということのその問題点が実は書かれてございまして、ぜひともそのことと今回の第一の発言、そこら辺をちょっとこうリンクさせながらですね、今この日本はどこへ行こうとしているのか、まあ、そんなことも同時に考えていただければ幸いかなと思うことであります。言葉足らずなところや、ちょっと言葉に乱暴なところや、多々ございましたがお許しいただいて、今日の研修会お話を終わらさせていただこうと思います。本当に今日はようこそお参りをくださいました、ありがとうございました。拍手をしていただきまして申し訳ございません、私拍手していただくような人間じゃないですから、最後皆さんと合唱して終わりたいなと思っております。はい、ありがとうございます。合唱らへん、先ほどの南無阿弥陀仏のその姿がこの合唱の姿だと言われておりますので、この合唱ということを大切にしていきたいと思います。この拍手っていうのはあれでしょうね、これは賛歎する、その話してくださった方を褒めたたえるとか、今日はいい話でしたよ、その感動を拍手に表してくださったかと思いますが、これはやはり仏様の作法ではないと思います。やはり仏様のこうやって、お話聞かせていただいた時は手合わせて南無阿弥陀仏と念仏のところへ帰っていく、自覚の教えとして帰っていくことが大切じゃなかろうかな、ちょっと偉そうに物言うて申し訳ありませんけれども、そんなことも同時に感じておることであります。本当に今日はありがとうございました。